はい、皆さん、こんにちは。定刻の時間になりましたので、ただいまから、砺波の三拠村を学ぶ、そして、常磐線開通120年記念連続講座シンポジウム、常磐線は何を変えたかということのシンポジウムをただいまから開催させていただきたいと思います。今日本当に天気もよく、少し寒いんですけど、たくさんの方お集まりいただきましてありがとうございます。今日はですね、砺波の田園空間博物館推進協議会の方、そして常磐線開通120年記念事業実行委員会合同で、今日のシンポジウム、講演、またシンポジウム開催させていただくことになりました。本当に多くの方、ご参加いただきましてありがとうございます。それではただいまから開催させていただきます。はじめにですね、今日今ほど言いました通り、この合同で主催しておりますので、砺波三拠村ミュージアムの館長の河原邦明さんの方から、まずご説明、ご挨拶をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
どうも皆さん、こんにちは。今日のシンポジウムにつきましては、今司会の方からご案内ありました通り、私どもが主催しております、砺波の田園空間博物館推進協議会と、常磐線の実行委員会の皆さんの共催ということでございます。ということで、両方の講座に、ご参加の方々、今日はですね、大変天気が良くて、砺波の方では農業祭りもやっておりますが、曲げてこちらの方にご参加をいただきまして、どうもありがとうございます。この際ですね、この私どもの砺波の田園空間博物館推進協議会というものを少し、お話をさせていただきたいわけでございますが、ご存知の通り、この砺波平野の特異なこの三拠村、というものをですね、地元の方々にはまたさらによく知っていただいて、その保全に努め、あるいは、この県外の方々、この地域外の方々には、やはり、住みよさ日本一、日本二のこの砺波平野の暮らしとか景観とかをですね、知っていただくという、この情報発信で、この地域の活性化につなげようという活動をしておるわけでございます。そこで、今年はですね、常磐線の講座とタイアップいたしまして、前回はバスハイク、今回はこのようなシンポジウムを開催させていただいたわけでございます。つきましては、この学習講座、今年はですね、第1回目、6月に、大友のやかもちの講座を、大友のやかもちの、ことを取り上げて行いましたが、今日はこの年内最後でございます。この後ですね、今回配布しました、パンフレットの、2枚目でございますが、恐れ入りますが、訂正ということになりますが、新年度、平成、下の方ですが、平成30年でございます。30年になかなかなってほしくないわけではありませんが、ということで、30年にも年頭初にシンポジウム、あるいは3月に、見学会というものも予定をいたしているわけでございます。今年ですね、第11回目の年度の活動をいたしております。またいろんなね、ご提案をいただきながら、参加しやすい、参加したくなるような講座を実施してまいりたいと思いますので、どうぞまたご意見を賜りたいというふうに思っております。私の方からは大変簡単でございますが、年内のお礼とと、今後のまたことについてよろしくお願いを申し上げまして、今日もよろしくお願いいたします。以上でございます。終わります。
川内さん、ありがとうございました。それでは、常磐線開通120年記念事業実行委員会委員長の松本清介からご挨拶を申し上げます。
改めまして皆さんこんにちは。今日は私ども、6回にわたる連続講座をずっと7月から開催させていただいております。今回が最後の連続講座のまとめのシンポジウムということになると思います。7月9日には上花は秘密がいっぱいという講座、7月23日には明治の人は鉄路に憧れたというテーマで草先生にご講演をいただいたりしました。また8月12日には砺波野の産業革命ということで竹島先生にお話をいただきました。9月16日には人が動いた地域が変わったというテーマで西野先生にお話をいただきました。そして先ほど話がありましたが10月15日には上花線沿線または下越の沿線を実際バスで見て何が起こったのかみたいなことを現地で勉強させていただきました。今日は茨城のひたちなか海浜鉄道の吉田社長にわざわざお越しいただいて記念講演をいただくことにいたしております。私どもは明治30年に先人が日本海側で初めての私鉄の中越鉄道というものを開設した。そこからこの上花線の物語が始まるわけでありますが、私はその鉄道が砺波野にもたらしたことをもう一度振り返るという大変今回の連続講座はいい機会であったのではないかというふうに思っております。で、私は砺波野が日本で一番豊かな山岳村に囲まれた、広い平野でなおかつあちこちに町工場があって女性も車でちょっと行けば必ずどっかの工場で働ける、それくらい砺波野は豊かな平野を今日もまだ維持しているわけであります。私は日本海側で一番豊かな農村なのではないかというふうに常日頃思ってまして、それは明治の30年に鉄道を開いて産業革命に遅れることなく工場を立ち上げて大きな工場に高度成長とともに大きくなってきて今日にがあるのだろうというふうに思っております。富山県は一部上場の会社がたくさんあるんですよね。石川なんか行ったら一部上場の会社なんて一つもありません。多分北国銀行か北国新聞かその2つぐらいはあるのかもしれませんが、それ以外は全くものづくりでは一部上場の会社はありません。富山県だけです。こんなに豊かな一部上場の会社があってその下請けがあってその孫請けがあるという構造今日まで築いてくれているわけであります。今日は記念講演の後それぞれの講座を担当いただきました先生からもう一度その辺を振り返りながらパネルディスカッションをする予定にしておりますが、ぜひ楽しみにしていただきたいと思いますし、そのことを振り返りながらこれから上花線をどうするのか、砺波野はどういうふうにして発展を続けていけばいいのかということをみんなで一緒に考えたいというふうに思っております。最後になりますが12月10日には上花座で今回のシンポジウムを受けながらまた中央から大変立派な講師を招いて鉄道これから鉄道はどうなるのかとかですね、砺波野をもっと豊かにするためにどうすればいいのかということを12月10日に、ポスターありますが、そういう講座を開くことにしております。ぜひ、12月10日も上花座、たくさんの方にお越しいただきますよう心からお願いを申し上げまして冒頭のご挨拶にさせていただきます。本日はたくさんお集まりいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。それではですね、記念講演がこれから、行っていただきたいと思うんですけれども、スケジュールについて1ページ目のこの、パンフじゃなくて資料をお開きいただきたいと思います。この後ですね、13時40分から吉田社長さんに、記念講演をいただくわけなんですけれども、約1時間余りで、14時40分ぐらい、それであと10分間ほどシンポジウムの絡みがございますので、ここで少し準備をして休憩を取らさせていただきまして、それから14時50分から、終了がですね16時30分になっておりますが、16時10分をめどにシンポジウムを終わらせたいというふうに思っておりますので、皆様方ご協力のほどよろしくお願いしたいと思います。あ、いいですか。あ、ありました。はい、それではですね、ただいまから、基調講演に、入らせていただきたいと思います。本日は先ほどもご紹介ありました通り、ひたちなか海浜鉄道取締役社長の吉田千秋様によります基調講演を行っていただきたいと思います。演題としましては、人の輪で町も線路もみんな元気にをテーマに、ひたちなか市の取り組みについて、ご講演を賜りたいというふうに思います。ご講演に先立ちまして、吉田千秋さんのプロフィールをご紹介させていただきます。この方はですね、富山県、そして、旧福岡町、今現在高岡市なんですけども、福岡町に1964年にお生まれになりまして、1988年に富山地方鉄道に入社されております。また2001年には万葉線の第三セクター化に伴いまして、この会社に転籍をされております。2008年には万葉線設立の経験を買われまして、現在茨城県のひたちなか海浜鉄道初代社長に就任されたということでございます。富山県の方ですんで、いろんな、言葉とか思いもたくさん、お聞かせないただけるんじゃないかというふうに思います。それでは先生、一つよろしくお願いします。皆様、盛大な拍手でお迎えいただきたいと思います。
ご紹介いただきました、ひたちなか海浜鉄道で社長を扱っております吉田と申します。よろしくお願いいたします。結構緊張してます。もともと緊張しいのとこ持ってきて、富山県福岡町の出身どころか、高校は、砺波高校でございまして、割と縁があるんで、昭和55年から58年まで、高校にいたんですけど、というと必ずどっかに知り合いがいるんじゃないかと思う。すごく怖いんで緊張しながらちょっとお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。ちょっと座ってお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。すみません。表題としまして、人の輪で町も線路もみんな元気にって書いてありますけども、ちょっと1枚めくっていただくと、この今ご紹介いただいたひたちなか海浜鉄道、大体もうひたちなかってどこにあるかご存じない方がほとんどだと思いますけども、単純に言いますと、今北陸新幹線ができまして、新幹線で上野の駅で降りていただくと常磐線という鉄道が走ってます。この常磐線で特急に乗っていただくと、一つ目が茨城県の県都である水戸で、水戸のもう一つ向こうに勝田という駅がありまして、この勝田から、14キロぐらい、支線と、上羽線みたいな感じで JR じゃないですけども、ひたちなか海浜鉄道という路線が伸びていると。距離にしてだいたい14キロですから、上羽線の半分ぐらいでしょうか。特徴的なのは市町村合併もありまして、始発の勝田から終点の味ヶ浦まで全部ひたちなか市という一つの町に入っているというところが特徴でございます。駅が10個、それからだいたい27分、 スピードも大体上原線と一緒じゃないかと思います。ただ本数的には40分に1本走ってますので、上原線ちょっと多いぐらいでしょうかというような形で、沿線の人口が大体高岡市と同じで15万人ぐらいの街の中を走ってます。で、下の方にちょろっと市の活性化にも貢献とは書いてあるんですけども、その辺の話を含めて、私たちが市民の皆さんと一緒に鉄道を、支えているというところの事例をちょっとご紹介させていただきたいと思います。よいしょ。まず流れとしましては、上原線は明治の時代にできたんですけども、この港線という路線名なんですけども、港線ができたのが大正2年ということで、上原線より遅いんですね。上原線がいかに早くその鉄道というものに目が覚めたかというのは素晴らしいところだと思うんですけども、遅れること十数年で大正2年、この路線ができてます。去年104年目ぐらいですから、やっぱり15、6年上原線の方が息が長いということで、いかに上原線がすごいかということは改めてさっきから感じております。で、何があったかと言いますと、ここにありますように、2007年、実は平成19年なんですけども、茨城交通っていう鉄道会社さん、実質はバス会社さんなんですけども、運行はしてたんですけども、上原線も似たような感じでありますけども、車が普及してきて、お客様が極端に減ってったということで、これ以上鉄道会社として民間の運営ができづらいということで、撤退をしたいという話が出ました。ただ撤退の話は出ましたけども、もう100年近く市民の皆さんと一緒に支えてきた鉄道ですので、地元の方ではまあ茨城交通さんがダメだと言っても何か方法がないもんかということで考えた結果が、市の主導もありまして、第三セクターの鉄道会社を作って、こちらの方でこれから運営しようということで、茨城交通の港線からひたちなか海浜鉄道という第三セクターの会社を作った、そこの港線ということで、2008年の4月1日から運行を開始したと。まあ、鉄道部門も分社化って書いてありますけど、その辺の経緯的なことが必要であれば後でまたお答えしますけども、まあ、単純に言ったら新しい会社で運営を始めたということになります。で、そこでいろいろ問題が出たのが、やっぱりお客さんが減ってるし、なんとかそのみんなで支えなきゃいけないだろうということで、いろんな話が出てました。一つ一番大きかったのが、このオラガ港鉄道応援団、そんなに難しい組織じゃなくて、市が主導しまして、自治会の連合会の方に声をかけたと。このままだとお客さんが減る一方で、いずれか鉄道が危なくなるかもしれないと、市民の皆さんも一生懸命考えた方がいいんじゃないっていう話を問いかけたところが、自治会連合会の方で、鉄道の衰退化だけじゃなくって、鉄道と一緒にもう町も今郵便局がなくなったりとか、それから商店街に人がいなくなったりとかで大変なことになってきたと、合わせて鉄道もなくなっちゃったらもっと大変なことになるかなということで、町づくりの一環として鉄道も軸に据えて頑張っていこうということで、自治会連合会さんの方でオラガ港鉄道応援団という組織を作って、ここで市民の力をちょっと集めればどうだという団体を作ったと。で、これに呼応した形で、市民の皆さんが頑張るんだったらということで、地元の商店街とか、それから町づくりのいろんな NPO がありましたけども、そのあたりもじゃあ一緒にやろうということで、いろんなところが一緒になってやってきたと。で、これに、今 B 級グルメって結構流行ってますけども、富士宮焼きそばとか、那珂湊にも那珂湊焼きそばっていう、まあ、B 級グルメって今度有名になろうという、B 級グルメっていうのは、これもやっぱり今の鉄道の考え方と一緒で、グルメの焼きそばを有名にするんじゃなくて、焼きそばを有名にしたことによって地域を活性化させようというところが B 級グルメの目的なんで、そういう目的を一緒にする人たちも一緒になって頑張ろうということで、港線という一つの鉄道で周り中みんなを幸せにしようというようなことで、2008年4月1日にものがスタートしたという背景があります。ですから、もううちの会社についてはとにかく市民も一緒になって鉄道を盛り上げていかないと街もおかしくなっちゃうよということを根底に、鉄道が始まったと。で、流れでいうと、そのところにたまたま平成20年の4月1日に会社が始まったんですけども、その前の年にその港線を活性化するのにどうしようということで、たまたまその茨城県の方々が、富山県の万葉線にいらっしゃったわけですね。何しにいらっしゃったかというと、当時万葉線は、第三セクター化されて5年経ってました。で、その間お客さんも増えていって、当初6000万円の赤字が出ると言われてたのが5000数百万円で済んでるということで、全国的にも富山県、 特に万葉線というのは、市民と一緒になって鉄道を活性化させたといういい事例だということで見にいらっしゃったものですから、そこにたまたま私がさっき言ったように万葉線に仕事してたものですから、半ば偉そうにこんなことやりましたよということを言ってたら、ちょっと声で言われて呼ばれてて行っちゃったら社長になっちゃったというのがあれでございまして、途中の計画がまた必要でしたらまた申し上げますけれども、そういう形で外から人材も呼んできて、それから市民も一緒になって鉄道を盛り上げていこう、ついでに町も盛り上げていこうということで始まっているということになっています。ですから形としてはこちらに書いてありますように、会社は最初から鉄道の活性化と地域の活性化はもう一体したもんだよということを会社の社是として会社が始まっているという背景がございます。で、具体的にどんなことをしたかといいますと、よいしょと、このオラガ港鉄道応援団というのが、まあ、自治会長さんの集まりだったんで、まあ、そこそこあのみんなで遠足で乗ろうというくらいの話かなというのが世間一般 の, あの市民の応援団なんですけども、そのレベルをはるかに超えてまして、こっちもちょっとびっくりしたんですけども、上からちょっと順番に読んでいきますと、まず、中港駅にサービスセンター、中港というのは割と観光地でして、お魚市場っていうあの量販店、寺泊まりみたいな感じですね、あったりするんで、観光のお客様が少しいると、ただ少し、ご存知の通り、どこも車がいっぱいですから、車で来るお客さんが95だとしたら、鉄道のお客さんが5しかいないんですけども、それでもそのお客さんに対して、こちらのようにサービスステーションというのを出して、応援団の皆さんが交代で土曜、日曜には出て、ご案内に入ろうと。それから、こちらの方の観光案内に加えて、2番の沿線の商店、飲食店、宿泊施設と提携した特典サービス、あの水戸の近くなんですね、水戸の隣町ですから、下の方に何か絵が描いてありますけども、ご提示くださいって、あれは水戸黄門の印籠ですで、あの商店街の方とか応援団の方が商工会議所に声をかけて、鉄道のお客さんに対して何か利便を図ってもらえないかということで、いろんな店に声かけたら、いくつかの店が、いくつかどころか、すごいたくさんのご協力いただいて、例えば旅館だったら、泊まったらビール1本つけますよとか、お肉屋さんだったら500円買ってくれたらコロッケ1個サービスしますよとか、うちは何もできませんというところはせめてトイレぐらい貸しますよって、いろんなことをやっていただいて、まあ、お客さんが駅で降りて、よく分かんないけど応援団と名乗る人からこの紙もらって、これをお店に持ってって、これが目に入らぬかということでバッと出すと、何かサービスがやれるということをやってくれたりとか、それからその横にあのちっちゃく書いてありますけど、これ応援団法、これはですね、あの本当ボランティアで感動するんですけども、応援団の方々には印刷屋さんもいらっしゃるんで、そういう方も通して、平成20年に会社が始まる前、平成19年から応援団が鉄道維持しようということを始めて、毎月1回、自分たちはこんな活動をしましたよと、それからあの会社自体がこんなことしてますよと、大変ありがたいのは、会社が宣伝しなくても応援団が宣伝してくれるので非常に助かるということがあったりということで、毎月1回、今年ですか、10周年を迎えたんですけども、応援団は、会社はまだ9周年ですけども、毎月1回欠かさずやっていただいて、とうとうこの間120号を超えたということで、非常に地道に活動していただいています。これがすごく効果がありまして、全国的にやっぱり鉄道ファンは鉄道ファンのつながりがあるんですけども、市民の皆さんとか商店街の皆さんについては商店街の皆さんのつながりがあるんで、あ、ひたちなか市の商店街こんなことしてるんだということで、いっぺん見に行こうかなみたいな話になるということで、鉄道ではカバーできないところを市民の皆さんにカバーしていただくということがあったりとか、あとこれは引退した機動車を活用したということで、長花線の車両も結構古いです。あれがもう10年もしたらおそらく骨董品として鉄道ファンから人がいっぱい来ると思うんですけど、今ちょっと中途半端なんですけども、うちの車両はキハ20っていう、昔は上花線も走ってた列車が今1両だけ残ってるとか、あと実は鉄道会社が全然その価値が分からずに、倉庫として使ってた車両、古い車両なんですけども、これが応援団の中ではやっぱり鉄道好きな方もいらっしゃるんで、全国で日本の国で過去1台だけ作られたステンレスでできたディーゼルカーだということを見抜いていただいて、会社は全然知らなかったんで、それ倉庫で使ってたんですけども、使わせてくれって言われて、全部倉庫の中を取り出しまして、中を博物館にするということになって、それが今結構人気を呼んで、日曜日になるとあれ見せてくれって話に来ていただいたりとか、そういうことで本当に鉄道会社が手が回らないというか、かなり市民の方にお手伝いいただいていると。あとはですね、応援団さん 市から一応30万 の, あの補助金はいただいてるんですけども、30万じゃやってることがとてもつかないということで、自分たちでお金集めしようということで、自分たちで写真を撮ってそれをポストカードにしてということで、会社にはご迷惑をかけませんと非常に謙虚なことを言われるんですけど、ご迷惑どころか本当申し訳ないという話はしてるんですけども、そういうことで自分たちであの資金集めをして、まあ売る方は会社も手伝いはいたしますけれども、活動資金に充てるということをやられると、こういうことをしているうちに、5番に沿線でのアートイベント、あの不思議なもんで応援団の方々が鉄道会社と一緒にこういうことをやってるよっていうことが割と世間で注目されるようになってくると、応援団の方から会社にこんなことしてとか、ちょっとポスター貼らしてよっていう話を気軽に、はいどうぞって貼ってるうちに、世間的にはひたちなか海浜鉄道っていうのは、あの自分たちがやりたいとかこんなアイデアを出したら、あのできる限りやってくれるんじゃないかっていう雰囲気が出来上がりまして、アートイベントっていうのは実は慶応大学の学生さんからある日突然話が来まして、港メディアミュージアムと称して港線の鉄道をアートの私たちの作品の展示の場にしたいと。何のことか一つも分からなかったんで、そのメディアアートというのは何でしょうかということは聞いたんですけども、メディアアートというのは従来のアートにとらわれないアートです、やっぱりわけが分からないと言われまして、まあ、とりあえずやってみたらっていう話をしてやってみましたら、結構人気が出まして、やっぱりあのそのアートを見に来る方がいらっしゃると。それから学生さんにとっては、あの自分たちのやってきたものを鉄道っていう非常に目立つ場で披露できるということから始まって、最初はその年のうち1年夏休みだけで終わる予定だったんですけども、それが調子が良かったということで2年3年と毎年続いて、今年とうとう10年目を迎えていると。その間にいろんなことがありまして、その時期になるとアートの準備っていうことで、最初は慶応大学の学生さんがいらっしゃったと。あの中港っていうのは古い町でして、やっぱりあの結構高齢化が進んでるんで、なかなか若い学生さんなんてのいないと。ところがこの時期になると若い学生さんが来てくれるんで、町も盛り上がりますし、学生さんにしてみると知らない土地って心配だなと思ってたら、随分歓迎されてよく来てくれたと。まあ、あのコロッケでも一個持ってきなさいとかっていろんなことを人情的なことをやるとすごく雰囲気が良くなりまして、それが10年続いたことになっていくと。で10年続いているうちに、駅名標、都並にもありますよね、で駅名標もデザインしてさせてくれという話が出て、まあそれはどうぞおやりなさいなということでやってもらって、本来は1ヶ月夏休みの港メディアミュージアムの期間だけで終わる予定だったんですけども、それが非常に人気がありまして、ぜひ残してくれということで、じゃあ残しとこうというか、そのまま残しておきましたら、それが人気を呼んで、それがお客さんを呼ぶ材料になると。さらには、デザイン的に素晴らしいということで、2015年にグッドデザイン賞の賞を取っちゃったと。でとうとうあの中学校の美術の教科書かなに新しい文字のレタリングということで教科書も載るようになっちゃったということで、市民の皆さんに一生懸命やっていただいたことがそういうところにだんだんつながっていくということが、ちょっと長く感じましたけど、そういう結果になっていると。他に、こういうことをやっていくと今の地元が一体化ということで、実は最初は港線という鉄道だけでやってたんですけども、鉄道だけじゃ物足りないということで、港メディアミュージアムと称して鉄道を通り越して町の商店街までアートを出すということで、数年前からは鉄道と学生のコラボじゃなくて、学生さんのアートイベントが町で展開されるということで、町中全体に広がっているというふうに、鉄道があったおかげで助かったなというふうに思ってらっしゃるかどうかは分からないですけども、鉄道自体があの町に影響を及ぼし始めていると。逆にそのもとには市民の皆さんが一生懸命やっていただいたという経験があるということが今広がっています。でその他にも非常にありがたいんですけども、鉄道会社合理化に合理化を重ねまして、まあ社長は若干暇かもしれませんけど、あとは運転したりいろいろで手が回らないもんですから、駅がちょっと汚いだろうというお叱りを受けまして、すいません汚いけど手が回らないんですって話をしてましたら、まあ、あの自治会の清掃の時についでにやってあげるよという話が出まして、今月に1遍沿線の各駅を各駅の近くの自治会さんが自治会行事として掃除していただくと、非常にありがたいことをしていただきまして、それが高じて無人駅には花を植えて、花を植えたのを通り越して野菜まで植えちゃって、で野菜どうするのかなと見てたら、どうぞご自由にお持ちくださいと。野菜まで植えられるとこっちもどうしようかなと思うんですが、まあ好意として素直に受け取ってはいるんですけども、そういうことであの鉄道の駅とそれから市民の皆さんの交流がだんだん増えていくということになっています。 そうですね。で清掃していただいて樹木も植えていただくと、実はひたちなか市の花は浜菊という花なんですけども、この花をですね沿線に植えていただくということで、これまた自治会行事で駅の近くにきれいな白い花が咲くということもやっていただく、いろんな面でその市民の皆さんが自分たちのできる範囲でお手伝いしますよって言っていただけるんですけども、できる範囲がすごく高くて私たちはちょっとびっくりしてまして、まあ、この流れでいくとこれからよくなっていくんじゃないかなということを正直に市民の皆さんの目から見て、鉄道会社の目から見て今感じている状況ではございます。でこちらの方、いくつか、7番目か沿線神社等の協力を得てということで、まあ、都並でも、まあ、城原さん沿線でもいくつか神社があると思います。大きな神社で、地元の方々が、1月1日の第1番の列車、正月の朝の一番なんか誰も乗ってないんで、もともとはそれを初日の出を見る列車にしちゃおうというアイデアが出まして、応援団の方が手伝っていただいて、朝一番に5時に勝田の駅を出るんですけども、これに普段1両しかついてない車両3両をつけて、で皆さんと一緒に初詣に、いや初日の出初詣に行きましょうということを始めましたら、結構自治会の声掛けもあったんだと思うんですけども、ご利用いただいて、今昨年なんかは3両目いっぱいのお客さんで、今年もうちょっと増えたらキャパシティ超えちゃうけどどうしようというくらいに、もう一部の市民の方々にとっては1月1日の朝っていうのは港線に乗って初日の出を見に行くんだと、実は終点の阿字ヶ浦から歩いて15分ぐらいのところに灯台がありまして、そこからきれいに初日の出が見えると、あっちは太平洋側なんで太陽は海から昇るんですね。でそこから昇るのを見て1年が始まるっていうような、なんか市民の行事の一環みたいになっちゃいまして、今年困ってるのはあれ以上お客さんに来ていただいたら運べないけどどうしようということで、実は次の列車でも途中の中港で降りていただいて丘の上に登ったら初日の出を見れますよということで、そっちで我慢してもらえませんかという話まで市民の皆さんの発案でやったことが今動けていると。でこれが普段10人しか乗らないような列車なんですけども、その日だけは400人乗ってくれますので、経営的にも非常に助かっておりますというようなことをやると、そのあたりが未だになんで市民の皆さんがそこまで頑張っていただけるのか分からないんですけども、まあどっかで聞いただろう、そこに山があるからさって言われたんですけど、まあその辺はまあありがたいと頂戴して今ちょっと話が進んでいると。それからそうですね、先ほど最初に申し上げましたけども、一番下の方でオラガ港ですと応援団の団報の編集と発行と、最初の頃は商工会議所に目をつむっていただいて、商工会議所で何百枚か印刷して、回覧板で回すと、だから沿線の自治会の加盟の方々については毎月回覧板で港線がこんなことしてますよと、応援団こんなことしてますよというのはちゃんと情報が通じると。で商工会議所の方からお手伝いはしたいんだけども、経費節減でこれ以上タダで使ってもらっては困るみたいな話が出たときに、地元の印刷屋さんがじゃあレイアウトまではしてあげるから、せめて印刷だけはという話とか、そういうことで商工会議所とそれから市民の皆さんが何遍も言いますけど、どうしてそこまでしてくれるのというくらい頑張っていただいてということで、今市民の皆さんの頑張りで鉄道が支えられているという状況ではございます。で具体的にどういう使い方をしていただいているかといいますと、まず沿線の保育園幼稚園の団体利用と、これについては鉄道の方で非常にありがたい話なんですけども、保育園の方から子どもたちに、電車の乗り方を教えたいんだと。この辺も一緒だと思います。おそらく生まれてから物心ついてから買い物行くにしても何にしても保護者の車で行って、極端な話高岡市でびっくりしたの、高岡市の職員で出張に行きましょうと名古屋にと言ったら、高岡駅で切符の買い方が分かんないっていう子がいるくらいに自動車依存なんですね。北陸もそうですけど関東もそうです、東京は違いますけどもという状況の中で、この子たちにせめてひたちなか市にせっかく鉄道が走ってるんだから切符の買い方ぐらい分かってもらおうという含めて遠足をすると。鉄道会社としては本来幼児っていうのは無料なんですけども、この方たちは切符の買い方というきっちり切符買ってくれるのは非常にありがたいですし、それから車庫見学ということで、切符を買って書き方分かったね、よかったね、じゃあ 車庫で電車見せてあげましょうということで列車を車両を見せてあげると子どもたちも文句なく喜びます。運転席なんかに座してやったらもう10年ぐらい覚えてるらしいんですけども、そういうことでこっちとしてはひたちなか市にはこういう鉄道が走ってて皆さんと一緒に支えられるし、そんなこと言う前に子どもたちはもう鉄道の虜になっちゃって、また来年も来たいというと来年は小学生になりますから自分でお金払ってきてねみたいなこと言ってるんですけども、そういうことで盛り上がっていると。まあ開業3年目までで地域の遠足で、まあ、1回につき、まあ、これはまた別の話ですね。実は開業当初経営が大変だろうということで、この辺だとなんとか工区って言いますけども、あの辺は工区って言うんです。なんかで かつては一中工区とか言って中学校の工科の自治会の連合会で鉄道を支えようということで今年の遠足は鉄道に乗って味ヶ浦に行こうというようなことで使っていただくと、すごい数でした。本当に15万人の町ですからいっぺんに500人ぐらい使われまして、うちとしてはまた普段1両しか走ってない車両を3両ガンガンにつけて、それでも1両に140人以上のお客さんですんで、山手線までは言えませんけども、最近の北陸線の夜の車両ぐらいには混んでくるんですけども、そういうところに乗っていただくと本当に申し訳ない、狭いところ乗っていただくんですけども、喜んで乗っていただいて頑張れよって言われたらこっちもその気になっちゃいまして、しかも500名分の運賃収入とはすごい大きいですから、そういう面では支えていただいていると。さらには、ビア列車と、これは万葉線でもやってたんですけども、港線一番搾り号という某ビール業界第2位の会社と提携を組みまして、車両1両、ビア列車専用車ということで、テーブルを置いてビール飲み放題ですということをやると、いいところは、普段通勤にしても何にしてもまず鉄道を使われない方が大半なんですけども、こういう時は鉄道を使っていただくと、で鉄道を使っていただくと、まあ、100% 出た答えがお世辞もあるんですけども、あ、鉄道もいいもんだねと、まあ、いいもんだねと言われた上で、実はその40分おきに走ってましてと、乗んな帰りなんかに使うと、結構安く上がれるし安心ですよって話をすると、あ、案外使えるんだねっていうことを分かっていただいて、今お客さんが少し伸びている部分の一部分はこの部分があるんじゃないかなと。つまり鉄道会社も良くないのは、乗って乗ってって積極的に言うのはいいけど具体的に便利だよとかそういう話全然してないと、飲んだ時にはもう300何十円で帰りますって話とか、そういうことすると案外知らないですね。こちらにいらっしゃる方どうか分からないですけども、ひたちなか市一番びっくりしたのがある会合に出てまして、吉田さんと、新幹線で朝6時から走ってんだってと、ふんふんふんふんと、でこの間テレビ見たら10秒単位で6分15秒とか45秒とかそういう単位で走ってるんだそうですよと。で次に何言われるかと思ったら、港線も時間を決めて走ればいいのにねって言われまして、おそらくいつ走ってるか適当に走ってると思ったんでしょうね。そのくらいに鉄道っていうのはみんな知らないです。そういう人たちに本当に40分に1本走ってるんですよとか1時間に1本走ってるんですよって話をするだけでだいぶ違ってくるのかなっていうことで、ビア列車やったおかげでお客さんも少し増えたし、新しい鉄道の使い方も分かっていただいたなということがあると。まあ企業でも使っていただいた、それから自治会でも使っていただいた、評判非常にいいと。まあたまには鉄道に乗ってくださいよっていう時にビール出せば乗っていただくというのが分かりましたので、うちの方も喜んでやらせていただくということで、まあ鉄道の新しい使い方もあるかなっていうことをやらせていただいていると。よしと。で今出ましたけども、左上のせっかくポインターいただいたんで、おこれですね、これがビア列車の様子と、長い椅子の真ん中にテーブルを置いてさあ乾杯ってやってるんですけど、まあ大概気持ちいいもんだから酔っ払って楽しく終わってよかったなって思うんですけど、これで一つ道ができてると。他にいろいろやりましたのが、砺波駅は今砺波市が管理されてますよね、だからできるとは思うんですけども、例えばさっき言った遠足でも使っていただくと、これもしっかり定着してます。これは何かっていうと、八作祭りっていうのは、まあ規模のちっちゃい高岡の御車山みたいなもんですね。で各町が出汁を出して町中を練り歩くと、ところがですね、子どもたちも連れて町を練り歩くとどうしても途中の休憩が欲しくなるということで、どっかそのたくさんの人間が休める場所がないだろうかという話が出たときに、ふとあれ鉄道のホーム広いんじゃないという話が出たらしくって、ある町ってこう書いてありましたっけ、そうですね、全町少なくとも鉄道を盛り上げようということで各町の出汁が全部回ってくれるということがまず一つあったと。ですから十何町あるんですけども、それが全部鉄道を盛り上げようということで駅には寄ってってくれると、 まあ、寄ってっていただいた分だけうちも花を歌わなきゃいけないんでちょっと出費もでかいんですけども、まあ、それ以上には盛り上がってありがたいなと、お客様に来てもらう中にはさっき言った休憩場所がないと言われたんでどうぞお使いくださいということで、ある町内については40分1本しか列車来ませんのでうちは、まあ、30分ぐらい休んでいただいても大丈夫ですからどうぞお使いくださいということでホームで休んでいただくと、ホームは日が当たらないですし風が当たりますので涼しいですし、あと十分広いと、あとこっちとしてはこんなお祭りやってますよというのは非常にアピールになるんで、休んでいて申し訳ない見せ物になるけどいいですかったらいいですよって言われたので休んでいただいてるんですけども、これでこの殿山町という町なんですけども、町の皆さんについては駅に行って休憩ができるという一つの駅の使い方のメリットができたと、こちらにしてもいい宣伝になりますしちょっとはお役に立てたなということをやって、こういうことでちょっと町の人たちとそれから鉄道を一心一体化してやっていくというようなことをやっております。よいしょ。でそうこうしているうちに、自治会長さんが中心になって、これよく似た感じの人ですけども、作業服を着ているのが尾長港鉄道応援団の団長さん、団長さんは福島県の出身なんですけども、ひたちなか市にはひたち製作所がありますので、こちらの方にご就職されて、気候がいいということでそこで居ついちゃったという方なんですけども、その方が応援団の団長ということで、先ほど申し上げたようにいろんなアイデアを出してきたりとか、自分で出せないアイデアは周りの方に声をかけるということでやってこられたと。でそのうちに、市長さんもやっぱり公共交通機関を守らなきゃいけないということでずっと言ってらっしゃって、鉄道が残ったのには市長さんの意向も強いんですけども、市長さんまで巻き込んじゃってと、いやこれだけ市民が頑張ってるんだからと言われりゃやっぱり市長さんも出ざるを得なかったとは思うんですけども、そういうことでもよりもそれではということで半ば喜んで市長さんも出ていただくと、こういう形で今ひたちなか海浜鉄道というのは、市行政それから、市民の皆さんそれから鉄道事業者が三位一体となって頑張っていると、何よりもでっかいのがやっぱり市民の皆さんかなっていう気がして、あえてこちらの方で市民の皆さんちょっと持ち上げさせていただきたいと思います。本当に助かっております。でよいしょ。そうなってくると、鉄道でなんか盛り上がるんじゃないかなっていう話をする、商店街の皆さんが、これが目に入らぬかって言ってサービスしてるばっかりじゃなくて、なんかその鉄道を使って活性ができないかなっていう話を持ってきたんですけども、実はその中港の駅から歩いて15、6分のところにさっき申し上げたお魚市場というすごく大きな量販店、寺泊よりもっと大きいかもしれません、面積は狭いですけども、そこに年間100万人以上お客様がいらっしゃって、ただ大半が車ですね、やっぱりただ何万人かのお客様は鉄道でいらっしゃるということがあって、特にゴールデンウィークは渋滞で全く車が動かないような状況になっていくと。そんな中で、ちょっとずれた話になるんですけども、これに加えて今うちの鉄道が終点が安治ヶ浦っていうところなんですけども、この安治ヶ浦から2キロ先のところにご存知の方はいらっしゃるかもしれませんけども、国営ひたち海浜公園という大きな公園があって、こちらの方が今ゴールデンウィークにはネモフィラっていう青い草花がたくさん東京ドームの何倍というところに咲きまして、これを見るために全世界からもお客さんがいらっしゃっていると、その数200万人突破というものすごい数なんですけども、年間200万人のお客様が特にゴールデンウィークに集中しますので、この時期だけ鉄道会社として終点の安治ヶ浦から2キロですけども、シャトルバスというのを出して鉄道でその花を見に行っていただこうということをやりましたら、自分たちも僕も富山出身で茨城にいますので鉄道というのはこれだけ東京の人たちにとって大事なもんかというのは初めて分かりまして、東京の人たちはもう車持ってませんから鉄道で来るしかないんですね。で鉄道で行きますよって言ったらもうこぞっと鉄道でいらっしゃって、それこそもう鉄道自体がゴールデンウィークなんかほとんどお客さんがいなかった状態だったものが、3両つけても落ち着かなくて申し訳ない、これ以上乗れないんでお願いしますから路線バスで行ってくださいって頼むような状況になったと。でその人たちがだいたい3割ぐらい中港で途中下車してくれるんですね、何も宣伝しなくても。で途中下車してくれたお客さんが一度さっきのお魚市場に向かっていくと。ですからゴールデンウィークには中港の駅からえらくたくさんの人が、普段見たことない人が中港のお魚市場に行くなと。商店街の人がそれを見ててこの人たちを何とか呼び込めないもんだろうかということを考えたと。で市の方で、統計を取ってみました。そしたら海浜公園にて鉄道で帰ったお客さんの大体3割ぐらいが中港で降りてくれたと。で 中身だ通りでどこ行きましたかって来たら、ほぼ 100% お魚市場に行きましたと。で、次の質問で、途中の商店街で何か買われましたかという質問について、一番多かった答えが、商店街なんかあったでしょうかという答えがありまして、結局そこまで錆びれたんですね。地元の人しか知らないと。で、実はその一つ理由があって、商店街自体が錆びれたから何とかしようと思ってたんですけども、ただ地元の人だけを対象にっていう考え方で商売をしてたもんですから、土曜日を休んでるんですね。それはあの観光客にしてみたらあったかどうか分かんないです。で、そういうことがあったかということで、ちょっとやってみようということで、今年で3回目になりましたけども、毎年5月の第2日曜日、これが、さっきの海浜公園のネモフィラを見る最後の日で無料開放するんですね。で、それに合わせてうちの鉄道会社でも、今年は9周年でしたけども、9周年のファン感謝デーということで車庫を見せたりということをすると、すごくたくさんの方がいらっしゃいます。親子連れとか、それから鉄道ファンとかと、そういう方々に、じゃあ商店街にも行ってもらおうかということで、同じ日に同じ時間帯に商店街で中港再発見フェアということでイベントを組んだと。そうした結果がこんなことになっちゃったと。ほとんど普段人がいないんですけども、あの道を全部歩行者天国にして、こういうふうなにぎわいになったと。で、初年度がすごくうまくいったんで、2年3年と今年3年目やってると。で、ここであのコーディネーターの方がすごかったのが、あの単なるイベントやったって人が来るだけだから、もう一工夫しようねっていうことでやったのが、自分のうちの、つまり自分のお店の前で自分とこの品物を売るっていうことをやりましょうと。ですからお肉屋さんだと、あのお肉屋さんの前でコロッケを売ったりとか、砂糖屋さんってまだあったんですけども、砂糖屋さんは砂糖を売るということをやったら、まずお客さんがこれだけ来たことだけでも素晴らしいことは素晴らしいんですけども、プラスアルファ、あ、お肉屋さんのコロッケってこんな美味しかったんだっていうことを初めて分かっていただいたとか、まあ、スーパーのコロッケより美味しいのかどうか、美味しいんですね、多分美味しいと言われてそれから、あ、こんなところに砂糖屋さんがあったんだ、ここにこんな種類の砂糖があるんだっていうことを分かっていただくということで、本当にあの町の皆さんの自分たちの持ってた宝とかいい面が改めて分かった。それから何よりも鉄道っていうものにくっついて、鉄道を出しにしちゃっていいよってこっちもいつも言ってるんですけども、鉄道っていうものを軸にしてものをやると、こんなにたくさんのお客さんが来てくれる要素があるんだということで、ますます今鉄道と商店街、鉄道と自治会、それから鉄道と行政をつながってやろうということで、今商工会議所の年度方針についても、それから市の観光協会の年度方針についても、それから市の観光部分の年度方針についても、港線を軸とした観光活性化というものが一部入るというところまで、今鉄道をなんとかうまく使っちゃおうということですね。鉄道が追っつかなかったら自分たちでやっちゃうみたいな感じでやっていただいていると。こっちはあの甘んじて受けてますけども、それで今ちょっと話が進んでいると。他にいろいろもったいないんで、周りのやることをやっちゃおうということで、いろんなことをやってます。観光客の利用促進ということで、アニメとかゲームとかキャラクターとか、いろんなことであのコラボしないかということが来てます。コラボで連携しましょうねということですけども、例えばコロプラっていうとことやったフリーキップとか、次に世界一楽しい片道キップ、アニメガールズ&パンツとかとコラボした時は、何のこっちゃか一つも分かんないと思いますけどもこの女の子4人、まずガールズ&パンツァー、誰も知らないですよね多分あ、知ってる方もいらっしゃると思いますけども、あの実はあのテレビ東京系で深夜真夜中にやってたアニメーションなんですけども、これがひたちなか市のお隣の大洗町が舞台になってて、お時間があればもうちょっと喋る、ない、なんのこっちゃない、乙女のたしなみ、乙女のたしなみにはお茶、華道、茶道、それから香道、他に戦車道というのがあるんだというような強引な設定で、乙女としてはお茶をあのたしなむとかと同じように戦車に乗ってあの敵と戦うというようなゲームをやることによって乙女を磨くんだというような非常にシュールな話なんですけども、これがですね、大洗町が舞台になってたということと、大洗町が全面的に協力しまして、大洗町の町をすごく忠実に、もうどこの床屋さんとかどこの肉屋さんも全部わかるというような形でやったところが、非常にあのストーリー的にも面白かったし、キャラクターもすごい魅力的だったんで大ヒットしまして、今大洗町はこのガールズ&パンツァーの聖地ということで、 人口1万の町に来週アンコウ祭りって祭りやるんですけども、5万6万7万人というお客さんがいらっしゃって、水戸からの鉄道が満杯になって動けないと、でしょうがないから十何キロ歩いていくという人もいるくらいに今このアニメだけで儲かっていると。でそのたくさん、戦車が何チームに分かれていますので登場人物もたくさん出てるんですけども、ありがたいことにその登場人物のうちこの4人がひたちなか市の出身だということでしたので、使わない手はねえだろうということで商店街とタイアップしまして、じゃあこの4人のふるさとひたちなかを巡ってから大洗に行きましょうなんていうための切符を作ったらえらい売れたんですね。乗車券としては今記念切符であちこち出してるんで、作っても500枚売れたらぼちぼちかなっていうところだったんですけども、2ヶ月で1000枚完売しまして、いかにそのアニメっていうものを内心バカにしてたんですけども、いやそんなことはないと、素晴らしい人たちだということで、今町中上げてアニメのお客さんたちをと。ここですごかったのが、鉄道の話じゃないんですけども、大洗町の人たちのすごかったのが、まず外部から来たお婿に入った人らしいんですけどね、お肉屋さんなんですけども、これはいいということでバンダイと話をしたときに、やっぱりそのアニメの女の子で町づくりしようなんて言ったら、まともに聞いてた人はほんのわずかしかいないと。でこのまんまだと絶対多数に負けて潰れちゃうなということで、分かってる人たちでまずやってみようということで、ごくわずかのお魚屋さんとかそれから旅館の 3,4 人ぐらいでやってみたと。ところがやったらそれこそもうアニメが非常に忠実だということで人がいっぱい来て、その人がお魚屋さんだということで、そのお魚屋さんで死ぬほどお金を買っていくと。それから喫茶店も変な話ですけど、自分の息子がもうサラリーマンになったし、自分たちが体が続かなくなっちゃったらやめるわみたいな喫茶店にものすごいお客さんしちゃったと。それ見たときに、地元の人たちでやっぱり自分たちもやっぱりこの間はああ言ったけど入れてほしいなっていう人たちが一人二人増えてって、その人たちに対してその仕掛け人がやったのが、空見たかっていう言い方じゃなくて、じゃあ一緒にやっていこうねっていう輪がバッと広がって、今もう町中もこのアニメばっかりになってます。どこの商店に行ってもこのアニメの看板出てますし、これがあまり人気になりすぎまして、大洗町通り越してひたちなか市はもちろんとして、各出身が細かく決まってましたんで、各出身の町ではこれアニメ出てるとか、今献血にもこの顔出てます。だから献血の案内には全部これ出てますし、茨城空港のキャラクターにもこれ出てますし、県庁行ったら県庁でこれがお迎えに行ってくるというぐらいに盛り上がっちゃってるというくらいに、町の人たちが人の言うことをおやしいなと思いつつ聞いちゃったということが始まって、今すごいでっかい町づくりになっているということの、鉄道の話に来たのでこの話はこのくらいにします。おこぼれをいただいております、鉄道は。はい、ということで盛り上がっているということも含めて、やっぱり市民の皆さんの声をいただきながら鉄道をやっていくことが今すごく大きくなっているなと。鉄道の旧型車両、これは鉄道の自慢なんでほっときますので飛ばしますけども、こうやってるうちに鉄道自体の価値っていうか、自分たちの気がつかなかった価値が今分かってきてるんですね。新たな魅力に気づいてもらえたっていうことがあるんですけども、まずこれはちょっと富山だとしたいんですけども、東京から資金と田舎なんです、茨城も水戸過ぎちゃうと。最低賃金も富山県と一緒ですし、土地の値段も大体似たようなもんだと。そしたらどこが違うかっていうと、新幹線で2時間来る富山じゃなくて、特急電車で1時間乗ったらもう行ける田舎っていうことは非常に身近になりますんで、非常に使いやすくなってくると。で取材がしやすくなると、東京の例えば日本テレビからタレント乗せて1時間高速飛ばしていけるじゃんということが分かってきていただいて、地元の人にとっても東京ってこんなに近いんだと。逆に言うと鳥取県とかいろんなところで鉄道を作った町づくりしてますけども、それから見たらものすごい恵まれてるじゃないかっていうことが分かってきまして、結構旅番組とか報道番組とか、この間ヒルナンデスで2週続けて出していただいたんですけど、そういうところにどんどん出していただくと、出していただくことによって市民の皆さんがやっぱり自分たちの町ってこれだけ魅力がある町になって分かっていただくと。で最近あんまりこんなのがいっぱい来るもんですから、妙に市民の皆さんが慣れてらっしゃって、なんかテレビでもみんなプロみたいになっちゃってるのはこの人大丈夫なのかなと思うんですけども、そういうふうに今町がだんだんそのこなれてきてるっていうか、自分たちをアピールしようっていう雰囲気に今なってきてると。でそこにレトロな車両とか風景とか駅とか風情とか、特殊な地形になってまして、扇状地じゃなくて河岸段丘の下を走ってますんで、全くその集落じゃないとこ走ってるんですね。 それがまあ経営危機の一環ではあるんですけども、逆にそれがですね、何十年と景色が変わってないから、そのまんま50年前って言っても分かんないと。そこ持ってきて、車両、さっき申したキハ20なんていう上原線でもとっくになくなっているような車両が未だに走っていると。ですから、あと駅もさっき大正2年にうちは開業したって言いましたけども、中港の駅はそのから改築してませんから100年以上経ったんですよ。まあ、単純に言っちゃうと、中港まで来ちゃえば、あの何もセット組まなくてもそのまんま50年前の絵が撮れるということで、えらく使っていただくということで、テレビコマーシャル9年間で10社以上ということで、今使ってもらってるのは多分分かんないとは思うんですけども、トト姉ちゃんが出てるカンポのコマーシャル、彼氏となんかラジオ体操がなんかしてて、でお父さんとお母さんが出会わなかったら私はいなかったんだみたいなコマーシャルで、お父さんとお母さんが列車を背景にバッと別れていくようなやつって言って、分かっていただける方に分かっていただけるんですけども、その後ろに出てる緑の車両がうちの車両でございますっていうのがあったりとか、いろんな面で、あのうちが近いというよりも市民の皆さんとかが一生懸命やってるうちに、鉄道の使い道とか、それから鉄道っていうものがどんな魅力があるか、それからそれにつられて街ってのは案外いいもんだよ、自分たちの街も気がついたよっていうのがだんだん分かってきまして、それが今街の活性化につながっていると。ここには今、まあ、融通を聞かせますと、でそのうちにビデオやドラマを撮ってくれという話が出てくるんですけども、これはあの鉄道の方の話になるからちょっと飛ばしておきますけども、まあ、あそこは市民に頼んで言えば鉄道は何でもやってくれるんじゃないかみたいな話になってきまして、例えばいろんな事件があると、鉄道の車両の中で例えば何か、傷害事件があったというときに、傷害事件の再建ビデオを撮りたいと、ところが JR さんとか大手さんに行くと、何も申し込んだって、あの審査通して何とか判断に2ヶ月かかりますという、うちの場合は言われたらどうぞって言われるんですから、えらい喜んでもらいまして、やたらとテレビに出てくるようになったと、まあ、ありがたいのはこれやると、あの東京に働きに出てる若い人たちだとか、それから学生さんたちが、あ、今日もひたちなか出てるよということで、郷土愛はまた一歩深めてくれるのかなというふうに、いろんな面でプラスになっていると。よいしょと、40分までだとあと10分ですね、はい、でそういうことをやっているうちに、地元にもやっぱり高校とか大学がありますから、高校大学でも何とかその市民と一緒に鉄道が盛り上がっているというところに食い込んで教育ができないかという話も出てくると。さっき言った学生さんが港メディアミュージアムということでやりました、人が集まってきたと。で大学についてもそういうことで、体系化した学習ができるということで、ここですね、今年やったのは、慶応大学の学生さん、それからこっちは富大ですけども、茨城は茨城大学という水戸にあるんで、茨城大学の学生さんのメディアを勉強している方々が町を巡って歩いて、町の特徴を一つのポスターにしましょう、それから鉄道に一日お邪魔して鉄道に関するポスターを作りましょうという学習ですね。つまりメディアの勉強されてるんで、こうやって自分たちが受けた商品をすごくよく見せるという勉強会をやるということで使っていただくということで、茨城大学との連携ができると。あとは高校生さん、これについては地元に中港高校という高校があるんで、こちらの方でやってたんですけども、ちょっと一遍めくっと、よいしょと、まあ学習と街づくりの一環としてゆるキャラ作ったんですね。みなとちゃんと言います。みなとちゃんっていう、もうここの方にちっちゃな絵が描いてある、これはみなと線です。ですから高校生にとっても、あの街づくりとかゆるキャラとか中港高校だってたらどうしても鉄道が絡んでくるというぐらいに今普及してきているというふうに、街は高校も商店街も自治会も挙げて鉄道を中心にして盛り上げていこうという雰囲気になっていると。で何をしたかと言いますと、商業系の学校なんで、あの自分たちで企業体験しなきゃいけないということで、メロメロソーダ、なんのこちゃ、ペプシコーラさん、コカコーラじゃなくてペプシコーラさんと連携して、ペプシコーラと、地元の高校生が、企業ビジネスコースの高校生ですけどもが連携してなんか商品作りをしましょうということでできたのが、ここにあるメロメロソーダと、なんかすごい名前なんですけども、まあ、高校生のネーミングなんて私ちょっと分かんないんですけども、こういうのを開発して今売ってると。でこれの、メロメロソーダとさっきのみなとちゃんに出たような、あの特製の自動販売機をあちこちに置いてくれないかということで、一応今駅にも置いてあります。これですごかったのが、今、 清涼飲料水の自動販売機の業界は飽和状態でして、ほとんどもうこれ以上置く余地がないという状況で、これは高校生とコラボしましたというとも聞いたのが、わずか3ヶ月で、30代だか40代だか増えたと、なんか自動販売機の業界では奇跡らしいです。それはで奇跡を起こしたもんですから、ペプシコーラさんの何十倍儲けてらっしゃる某コーラさん、都並みの工場ありますけどもがどうもうちにもやらせると言ってきてるらしいんですけども、今結局流れてその業界を揺るがすようなことも起きてると。でそうなっちゃいますと高校生たちもすごく喜んで、あ、自分たちがこれだけ素晴らしいことをやれたんだということで、少なくとも中港高校を卒業してくれたら港線というものはずっと心に残ってくれてるんだなということでやっていくと。あとは、これが遠心へ寄付と、何のこっちゃない、さっき言ったお客さんが増えてきまして、でさっき言った2キロ先まで線路伸ばしちゃえば、バスで行くよりも便利になるから、もっともっとお客さんが増えるだろうと、で海浜公園まで伸ばそうという話が出てるんですけども、それの延伸に対する寄付金としても 5% とかくれるということで、まあ、その中でも延伸ということでお客さんが倍に増えたら、さっきの3割のお客さんも倍に増えるわけですから、町が一緒に大きくなるなということを高校生さんも分かってくれるということで今話が進んでいると。でそうこうしているうちに、今ここに何かマークが出てると思うんですけども、ローカル鉄道地域づくり大学っていうマークがついてるんです。これはですね、何のこっちゃない、せっかくこれだけ市民の皆さんと一緒に頑張ったら結構効果が出たんだということで、こうやって市民の皆さんとやって鉄道事業者も頑張って、行政も適切に頑張ってくれたら、すごく鉄道も良くなるし、それから地域も活性化しますよという、おそらく今のところひたちなか市が一番最先頭を言ってんじゃないかということで、それを世間に自慢しちゃおうと。自慢した結果がどうなるかというと、またそれを見学にひたちなか市に来る人がいるかなということが一つと、それからかっこいい言葉で言いますと、こういう成功例というのが今あるけども、よく考えてみたら、ひたちなか海浜鉄道の社長に茨城県のひたちなか市なんていう富山と縁のゆかりもないところに、富山から一人やんなきゃならないくらいに人材が枯渇してるんだろうな、この業界はということで、まあ、もしかしたら同じようにやってくれる人材ができないかなということも含めて、ローカル鉄道地域づくり大学っていうものをやって5年目と。で着々と成果が出てまして、じゃあここで一緒に勉強した人たちがっていううちの一人から、はるかさっきちらっと話しましたよ、鳥取県の若狭鉄道ということで社長公募したんですけども、そちらの方の社長になられた方がいらっしゃったりとかいうことで、非常に効果が上がっているというのを、今年度、グッドデザイン賞ということで、この取り組みについて地域づくりのコーディネートが素晴らしいということで、今今年グッドデザイン賞をいただいたというのが現状でございます。一歩進んで、よいしょ、あ、港ちゃんですね。あとおかげさまでコマーシャルがいくつも出てますと。新しいコマーシャルはいくつかあるんですけども、いろいろ大人の事情があって、これだって本当は出しちゃダメだったと思うんですけどもこっそり出させていただきますけども、三浦春馬さん、多いお茶のコマーシャル、それからこれはちょっと古いんですけども、菅野美穂さん、チオピタトニンクのコマーシャル、それからこれは日清スパオのコマーシャルです。何のこっちゃ分かんないと思いますけども、日清のスパオのコマーシャルで、主人公の女の子が、いや主人公はこの鍋か、女の子が、この鍋でパスタ作ってたんですね、ずっと。ところがある日日清のスパオを買ってきたら、あんまりおいしいんでこれからスパオにするわと、あんたもういらないよっつったら、鍋が昇進旅行に出たというわけのわからないコマーシャルなんですけど、こういうのに使っていただいたりだとか、あとはこれは宮崎あおいさんですね、オリンパスのコマーシャルです。このオリンパスのコマーシャルがあって、すごくいいコマーシャルだったんですけども、その後オリンパスちょっと問題があってお蔵入りになっちゃって悲しいんですけども、そういうことでいろいろ使っていただくということで、まあマスコミの露出度もだんだん増えていくなと。いろんな面でその一つの鉄道を救おうということで市民の皆さんが始めた動きがすごく大きくなっていって、世間的にも認められるようになってきた。それからこちらにあるように、話がちょっと戻りますけども、国営日立公園のアクセスが改善されたということで、最盛期のシャトルバス、もう一遍復習になりますけども、シャトルバスの運休をしたら予想をはるかに超える理由で、じゃあもう潰れかかってたっていう鉄道を逆に伸ばしはどうだって話が出てきたと。で伸ばしたことで、そこの3割がお魚市場に来てくれるっていう人たちがますます増えて、地域活性化にもなるだろうというようなことをしているうちに、県境じゃなくて市町村境を越えまして、 お隣に大洗アクアワールドという水族館ですね、魚津水族館よりもうちょっと大きいかもしれないです。ここも結構人気があって、年間100万人ぐらいお客さんがいらっしゃるんですけど、名前が大洗なんですね。大洗町にあるので、ただ大洗の駅からはタクシーで20分ぐらいかかるんですけども、うちの中身の駅からだったら歩いても25分で行けるということで、ちょっと申し訳ないけど大洗ワールドとも連携しましょうということでやりましたら、やっぱり鉄道の価値が分かんなかったんですね。つまり大洗のアクアワールドに行くにはうちが一番近いということさえ認識してなかったんですけども、市民の皆さんも分かっていただいて、じゃあ中港で降りて行ってねということで、鉄道時代のお客さんもどんどん増えてますし、当然この大洗に行く方、今まで中港とかひたちなかは通らずに行ってたんですけども、買える以上はまあ最低ジュースの1本ぐらい買ってくれてんじゃないかなということで、街に流れる人が増えていくとということで、今だんだんとアクアワールドの最寄り地として認知が進んでいるという状況と、このあたりも正直鉄道会社っていうのは鉄道の運営がまず第一義で、安全にお客さんを運ぶっていうところは外せないんで、そこを抑えた上でいろんな営業活動はしているつもりですけども、どうしてもやっぱり地元の人たちの知恵とか、地元の人たちの以上に地元の人は地元のことは分かっていませんので、そういうことをすごく今フォローしていただいているということで今は盛り上がっているとよいしょと、ここにありますように、本当10年前まではゴールデンウィークなんて終点なんてガラガラで誰も人がいなかったんですけども、これが市のアイデアもありまして、ゴールデンウィークにゼロがこれだけのお客さんが降りてくれるようになったと。でこれだけのお客さんが単に降りていっただけじゃなくて、この人たちが帰りに中港という駅で降りていただいて地元にお金を落としていただくと、なおかつ、鉄道で来たことで良かったことは、車で来ると渋滞が絡っちゃうんですね。バスで行っても渋滞が絡んじゃうんです。ただ鉄道で行ったことで時間通りに行けたし、お魚市場まで行くことができたと。なおかつお魚市場なんて結構素晴らしいものだったと、なんで今まで気がつかなかったんだろうということも含めて、ひたちなか市の魅力というのをもう一遍感じていただけるということがあって、今こういう面もあって今延伸という話が出てるんだと思います。よっしょ、こういうことを含めていろんなことをやりました。丸宮丸よく分かんないと思いますけど、これもアニメとのコラボしようと失敗しました。鈴宮春日の憂鬱分かんなきゃいけないです、はい、なります。あとはローカル鉄道地域づくりだね、これについては東京の業者さんが面白いって乗ってくれたんで、コーディネートは東京の業者さんにやっていただいてます。それからデュエルマスターズっていうアニメと、それからカードゲームの、ね、これも連携したら結構うまくいきました。それからガールズ&パンツァー、今言った通りですということで、いろんな面で出ていくと。そこに今ガールズ&パンツァーについては鉄道だけじゃなくて、市内の指定店を巡っていただいたらバッジあげましょうって言ったら、その市内の各町を巡ってくれてるんで、それはプラスになってるとか、いろんなことがありますけども、必ず町と一緒になってると。おかげさまで、お客さんの数が会社が始まった時は70万人だったんですね。で初年度に75万と、実はここ5万人増えてるんですけども、この5万人なんて会社が何もしないうちに増えたんで、どう考えても市民の皆さんが乗ってくれっていうふうにやっていただいてるんで5万と、そこに会社がなんとか努力も含めて増やしていって、ここで落ちたのは地震です。地震で4ヶ月止まりましたんで、ただ止まってももうダメなんじゃないかという話じゃなくて、市民の皆さんからはとにかくいつ復旧するんだと。いや復旧もまだ金の目でも立ってないんですと言われたけども、それだけになると市議会も動いてくれまして、復旧費3億は県と国が出さない足りない分は市が出しますと即決で決めていただいて、すぐ4ヶ月後に復旧したと。で次の年にもう前の年を起こして史上最高、あとはもううなぎ量に増えていって、このあと27年度に98万9千ということで、今年はもしかしたら100万人に行くんじゃないかとボソッと言いましたら、もう10年経つと行政の人たちも市民の人たちも鉄道の営業成績のことをすごく分かっていらっしゃって、鉄道会社として公式に100万人とか今年黒字になりますとか一言言った部分はないんですけども、あっちこっちで今年は100万人なんだ今年は黒字なんだと市長なんか公式に言ってますので非常に困ってるんですけども、そのくらいにその市民の皆さんも鉄道の経営状況まで分かっていただいて、頑張れ頑張れと督促していただけるということがあって今非常に伸びているという、まあ他にいろいろ話すことはたくさんあるんですけども、とにかくひたちなか会員鉄道としては今市民の皆さんの力をかなり借りて全国で類も見ないような活性化ができているということをご報告を申し上げて、あとはいろいろあると思いますので、ご質問等もあればお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。先生にはもう一度大きな拍手をお願いしたいと思います。ありがとうございました。 本来ですとご質問の時間を設けたいんですけども、この後また別のものがございますので、その後終わりましたらご質問を受けたいというふうに思いますので、一つよろしくお願いします。でそれでは準備の都合もございますので、10分間ほどちょっと休憩させていただきたいと思います。よろしくお願いします。